東村明子と
虹組キララの
もったもないと。
この番組は漫画家東村明子が皆さんのお悩みに身もったもなくお答えする相談解決番組となっております。
はい、やっていきましょう。
いきましょう。じゃあ今日もお便りからいきましょうかね。はい、はい、ラジオネームミニホッカさん。
はい、
明子先生、キララさん、東村プロの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
第60回目の放送で自転車に乗ったじいさんからブスと言われた耳ほっかです。
はいはいはいはい、はい、
明子先生の的確なアドバイス、勇気と元気が湧いてきました。思い切ってお便りを出してよかったです。本当にありがとうございました。実は明子先生とキララさんに謝らねばなりません。
はい、
仕事が終わり帰宅したある日のことです。
うん、
その日主人はちょうど仕事が休みで留守番をしていたのですが、
うん、
私が帰ると、そういえばラジオか何かにお便り出した、今日どこからかよくわかんないけど郵便局の人が来て、
うん、
こちらはなんかなんとかなんとかさんのお宅ですかって聞かれたんだけど、でもあなたの名前じゃなかったから、いや知りません、そのような人間は我が家におりませんと言って帰ってもらったよというのです。
あ、ステッカーってことか。
ステッカーね、
うん、
どこからの郵便だったのと聞いても該当者がいないと答えたために、郵便局員の方は送り主の情報を見せてくれなかったそうです。その話を聞いた時はまだ番組の放送を聞いていなかったので、
あ
きこ先生の番組にお便りは出したけれど、さあどっからだったんだろうねと答えておきましたが、
うんうん、
あまりにも気になったので最新回の放送を聞いてみると、念願のお便りを読んでいただいていたということが分かりました。うんうんうん、わざわざ送っていただいたのに拒否するような形になり申し訳なさすぎて言葉が出ません。住所は合っていたのに、なぜ郵便局員はそのままポストに投函しなかったのか、さらにラジオネームの耳ほっかの名前も主人にバレてしまい、別の意味でちょっと赤面ですテーペロって。これあのね、耳ほっかさんね、本名が書いてなかったんですよ。
あのね、最近のね郵便局ね、
うん、
なんか厳しくなって、急に名前がね違うとね、
うん、
住所あっとってもね持って帰るんよ。うん、私もねこの間ね、
うん、
2回ぐらい大変なことあった。それで、コンサートのチケットを、
うん、
要するにみんなさチケットさ、うん、なかなか取れないから、
うん、
何にもの名義でファンクラブに入って申し込んだりするから、でもさチケットさ結構ギリギリで送られてくるから、私のうちで、
うん、
あの親戚のおばの名前で入ったファンクラブとかをその名義で送られてきたりとかすると、
はいはいはい、
郵便局が名前がその違うっつって持って帰っちゃうよ。それをね、郵便局に取りに行かんといかんということが、もう最近私10回ぐらいありました。
昔だったらね、
昔は住所さえ合ってれば投函されたけどね、なんかね厳しくなったんだって。
そうなんだ。なんで、
なんか民営化してからかなんか知らんけどさ、
でこっちのね住所は書いてないんですよ、うん、東村プロの。なので、うん、まだ郵便局にあるんですけど、
うん、
耳ほっかさんもし連絡して郵便局になさそうだったら、うん、こっちに、うん、本名をね、
そうね、
もう一度メールに、
ね、うんうん、
本名と住所を送っていただいたら、うん、ステッカーもう一回送り直しますので、うんうん、ぜひお願いします。うん、こっちにはね戻ってこない、
うんうん、
来てないんですよね。ちょっと住所を書いてないので、そんなわけで、
はい、
はい、また耳岡さん送ってくださいね。さあお悩みいきましょう。最初のお悩みです。ラジオネーム埼玉さん。あきこ先生、キララさん、こんばんは。
はい。
山田玲司先生のヤングサンデーでの明子先生とキララさんとヤムチャ芸人の方が本当に面白かったので、
ニモ
タモナイトも聞き始めるようになりました。ありがとう
ございます。すごい、あれ以来お呼びもかかんないけど、
そうですね、そう、うん、あれ明子先生も
かからんばい、うん、
なんでだろう、
なんでやろう、
好き放題やりすぎ
たかな、好き放題やりすぎたかな、
うん、私もひどいこと言っちゃったもんな、うん、はい、早速ご相談なのですが、当方社会人3年目の30歳なのですが、
うん、
女子的な分かるという共感を軸とした会話はできるのですが、
うん、
ビジネスの場でのアイスブレイクのような大人としての礼儀と品位を保ちつつ場を和ませるような会話がうまくできません。
アイスブレイクって何？
なんかちょっと休憩みたいな、なんか
あちょっとこう、うん、いやでも最近こうですよねみたいなってこと、
うん、そういえばなんかそうこのビジネスの間のちょっと、うんうんうん、世間話みたいな、ちょっと
日
休めみたいなやつ
です
ね。まあ、男性の方なんですけどね、
うん、
無難な世間話を振ろう振ろうと思いつつ、
うん、
気がつけば二言三言目にはビジネスの本題に無意識に入ってしまい、お客さんに不要な警戒心や緊張感を抱かせてしまうこともしばしばです。まだまだ社会人を始めて日も浅いので、
うん、
ビジネスの場での気負いすぎな面もあると思いますが、どうすれば成人男性同士の会話を無難にこなせるかがイメージできません。高校時代に不登校期間が2年ほどあるなど、もともとコミュニケーションが得意ではありませんでした。
あらら、うん、
家庭内では母親との関わりの方が強く、
あ、でも結婚してるのね、うん、
あ、家庭って多分 あれですね。
あ、おうち。
高校時代ですね。うんうん、
あ、高校時代、
うん、兄貴2人に長い間いじめられのけ者にされていました、
うん、だんだん内容が暗くなっていくな。
そうですね、うん、仕事以外での趣味、音楽やアニメなどを通して息抜きも兼ねて人間関係を広げたりと頑張ろう
は、お兄ちゃん2人いじめてきたってひどいね、うん、そんな大事な、
うん、でもお母さんと仲良かったみたいですね、
弟、うん、
でもね、まあ趣味のね、
そんな兄貴もお前ぶっ飛ばしてやる、そんな2人も血を分けた自分の弟をいじめるなんて、まあ私も弟のこといじめ倒してたから人のこと言えないわ。
なんちゅうこっちゃい。ぶっ飛ばしてやれって言った。
やばいやばい。
その口で、うん、なかなかね、その、うん、人間関係広げたりと趣味で、うん、趣味からやってるんですが、うん、なかなか目に見える結果に結びつきません、うん、もう少しスムーズに生きられるようになりたいです。あきこ先生の身もたまないお言葉をいただけたらきっと励みになると思います、うん、何卒よろしくお願いしますということですね。
まあだから成人同士、男子同士の何気ない世間話の会話を無難にこなしたいということね。
そうそうそう、
そう、でもともと結構不器用なタイプやということね、う
ん、でそれもでもお客さん、うん、お客さんに限らないのか、うん、いろんな成人男性同士の会話
を、うんうん、まあ、要するにバーの会話、バーに行ったりとかした時にバーテンさんとかと話したりとか、うん、美容師さんと話したりとかもまあ一緒じゃん、うん、
確か
に。でさ、なんか要するにそういう時にしちゃダメな話参加状みたいなのがあって、まずその政治の話をしちゃダメとかさ、
う
ん、政治宗教の話をしちゃダメとかあるじゃない、うんうん、とか、あと忘れたわ、
何でしたっけ、政治宗教、う
ん、なんかあるよね、
あ、野球か、
野球、そうなんだ、あ、そうだ、聞いたことある、野球の話しちゃう、じゃあ翔平はもうダメだな。あいつ野球の話してやすぐヤクルトスワローズの話、
そうか、ダメ、ね、
最近さ翔平が打ち上げにヤクルトのさ T シャツ着てきても誰もいじりもせんやん。誰も何も言わない。そっか、野球ね、そういう
のね、野球のことで家庭にひびが入ってるんですよ今ね。
あ、
だからまあ
それを避けるという、うん、その3つを避けるというのがまず大前提だとして、うん、まあそうね、あとやっぱそのさ、うん、最近のニュースの話とかになるとどうしてもなんかね、うん、政治絡みになっちゃったりとかするから、う
ん、女子的な話はでもできるんでしょ、共感を軸とした、
うんうん、ああそうなんですね、分かる分かるみたいな、
ね、そうだよねみたいな、
うんうん、相槌を打つみたいな、
大人っぽい品位があるアイスブレイクって何なんだろう、
うん、
そういう、なん、そんな、
ちょっとなんか、ちょっと谷川さんないの、なんか、
うん、谷川さんマニアックな感じ
で、なんかスマホ渡してきたけど、うん、
何、
アイスブレイクには2つのパターンがあると、
うん、そんな埼玉さんはそこまでの本気の意味のアイスブレイク、
あ、ビジネス用語らしいって、
うん、あ、ビジネス用語、
初対面同士、
初対面同士のアイスブレイクと、
うんうんうん、
プレゼンとか営業で使う時のもっと踏み込んだアイスブレイクってことでしょ、うん、
これは多分こうちょっとビジネスの場だから、
ビジネスだから第2個目のやつ、何も役に立たんわこんなサイト渡してきたって。何でまとめサイト渡してきてんだよ。
谷川さんがさ、そのさ、ほら
世間話みなんかあんじゃん、
ライブ会場、ね、
この中で一番ビジネスで他人と喋るの谷川さんなんだから、なんか和ますために、
うん、
ロッキーなんかダメよ、ロッキーなんか完全にその適当に合わせるだけなんだから、
相手の、ね、話に、ああなるほどって、
ああそうですか、
夏になってきましたねって、うんうん、っていうだけな感じ、
うんうん、
ビジネスですか、
うん、
でなんかこのアイスブレイクのようなちょっと礼儀をと品位を保ちつつ、うん、
礼儀と品位を保ちつつ
場を和ませるような会話、
私できないからな、この礼儀と品位を保ちつつっていうのをできないんだよね、私なんか、確かに、うん、わざと失礼なことを言って笑いを取るみたいなとこから始めたりとかしがちだからさ、漫画家は、うん、
そうね、どうしたらネクタイのいいですね、
でもさ、そんなのさ相手にさもう知れとるよね、うん、あとさ私、まあ、よく使う、私よく例えば取材とかされた時とかにライターさんとかに、うん、ちょっとじゃあ今あのレコーダーとあれしてるんでちょっと5分待ってくださいみたいな時に喋んなきゃいけないみたいな時の会話ってことやろ、うんうん、私大体そういう時出身地聞いちゃうんだよね、出身どこですかとか、でもさ大体さ東京か埼玉って言われて終わるんだけどさ、
終わるじゃん、
意外とね、
事前情報を知ってたらね、ゴルフが好きとかね、
うーん、
ただなんか相手のことが分かるからねできるけど、わこれどうする、難しいけど、
まあ私はいつもそのそういう相談をされた時は その男だったら、うん、なんかそのでも私のオタワールドの世界でのアイスブレイクだからな。
一応聞かせてくださいよ。それ何ですか。
三国志で好きな国どこですか。
ダメダメダメダメ、全然役に立たねえ。
好きな戦国武将誰ですか。
全然関係ねえ。
伊達政宗が実はすごいおしゃれだったって知ってます。
アイスブレイクで冷え切っちゃう。冷え切っちゃう。どうしよう。
ビジネスちょっとなんかないの。なんかあれじゃない。
男性同士だから男性じゃないかない、うん、
ライザップってなんか、うん、本当あんな痩せるんすかねみたいな。バカっぽい。ダメダメダメ。
でもね、なんか褒めとけば、
うん、相手を褒める、ね、あそうね、相手を褒める、う
ん、褒めればなんとかとりあえずババ
、うん、なんかあのアメリカ人の人はまず相手を褒めるのが会話の、うんうん、その取っかかりっていう礼儀で、うんうん、そのブラウス本当に似合いますねとか、うん、すごいその髪の毛素敵ねって言えっていうのはなんか本で読んだことあるけどね、う
ん、で自分なんか
もでも実際本当旅行行くとまずそういうとこから来るもんね、向こうは、うん、
男性がそれを
本当に思ってねえだろうとか思うんだけど、
男性から、まあ、僕がそれを髪 かっこいいっすとか、うん、ちょっとあこいつ
そうだよね、
こっちの人かな、ちょ
っとね、眼鏡は、ね、眼鏡は素敵ですね、
そう、はい、言われ
だってさ眼鏡でさ別にさ
気持ち悪いっすよ、うん、
どうしよう、
奥様のご趣味ですかみたいな。
ああ、うん、でも、ね、あ独身ですって言われる。ああ危ないんだよあれ。危ないんだよね会話ってさ。本
犬飼ってますかとか、
うん、犬に親が噛み殺されましたっていう。
そんなのいないでしょ。
土佐犬に親が噛み祖父が噛み殺されたもんで、
ペットの話とかだったら全然絶対害ないんだけどな。もうしょうがない、ビジネスの会話で、
うーん
いいんじゃない。
関西人じゃないですけど、うん、にどうすかって、
近くにぼちでんな的な、
この辺に近くにすごいいい店があるとか、あ情報は、
あ情報系ね、
うん、そういえばって、
分かった、
分かった、もう、お言葉、分かった、お言葉いきましょうか、はい、身も蓋もないお言葉お願いします、
いいよ、
そういう本に頼りましょう、
あいいね、いっぱいあるそういう本。
そういう本いっぱいある、ね、本屋に行くと、
うん、それで埼玉さんが
いっぱいあるそういう本、
もっとあの下品な会話で、うん、で困ったらあっこ先生に頼ってください、
うん、でもうちょっと、うん、攻めたいなっていう時は私の出番で、うんうん、私が、うん、つらら食べたことありますかとか、うん、そういう感じで攻めていくから、うん、そういう感じでいくから、うん、
つらら食べたこと
えないっすか。私宮崎なんでめっちゃつらら旅行で北に行ってみるとつらら大体食べるんですよね、みたいなのです
ごいなそれ。
じゃあセイントセイヤーのクロスでどれが好きですか、うん、とかで、そういう、はい、でももうね天然キャラで行きたくなったら私に聞いてください。
そうですね、うん、埼玉さん、じゃあ
すいませんね、それまではお役に立てなくって
やってください。
あ彦先生でも分からんことがあると、
あるね、
ね、うん、やっぱ、ね、書物に頼れということですね、う
ん、何でもね、はい、答えられるはずだったの、うん、じゃあ最後じゃないわ、2つ目のお悩み、
ビジネスは無理だな俺は、
うん、ラジオネーム夏目さん、
はい、
30代女性の方です。あ彦先生、東村プロの皆さんこんばんは。
あれ今日さよーって言ってなくない。
言ってる、
相談の前によーって言ってる、
ってる、
今日行った、う
ん、なんかずっと
言って、今行った
今3回目、う
ん、マジで、うん、あんまり知らんかった。
なんならあっこ先生がここに着く前から、うん、石子さんは正座して待ってますから
、ね、用のためだけに待ってる、ああごめんごめん、もうなんか
そろそろかなって思って、
あまりになんで石子いつも視界に入ってんだろうって思ったら用のために待ってる、
そのためにスタン
バー、あごめんごめん、
もう自然すぎて空気になっちゃったね、うん、初めてお便りさせていただきます。10年近く付き合っていた彼と結婚しましたって
、すご
い、おめでとうございます。もともとは仕事仲間で、うん、6年前に2人で起業し、うん、苦楽を共にしながら暮らしてきました。少し前まではそんな彼が
すごいね起業って、
ね、素敵で、うん、なかなか結婚に踏み出してくれないというのが悩みだったのですが、
うん
うん、30歳になりようやく結婚した今、私が悩んでいるのは、うん、夫婦で同じ仕事をするということです。
ほうほうほうほう、
これまでも仕事の目標に対する取り組み方や段取りの違いなどでたびたび食い違うこともあったのですが、
うん、
その度に話し合い折り合いをつけてきました、
うんうん、
その頃は別々に暮らしていたので何とかやっていたのですが、うん、一緒に暮らし始めて朝から晩まで四六時中顔を合わせているようになってしまいました、
うんうん、
その結果仕事のズレが生活のズレになり、
うん、
仕事の議論から痴話喧嘩になりなど、
うんうんうん、
公私混同の混乱の状態が発生しています。 うん、私は朝型で彼は夜型など、うん、パフォーマンスの高い時間も全く違います、うん、他人なので違いは当然なのですが、うん、生活だけではなく仕事のことも何から何までなのでどのように折り合いをつけていいのか分からなくなってきました、うんうん、甘えや諦めからかなんとなく仕事への取り組み方もお互いダラダラしたものになってきた気がして私は嫌なのです、
うん、
別々の仕事をすることも考えましたが、うん、好きで始めた仕事なので私が転職するのも釈然としません、
うん、
ちなみに彼は坂田銀時と両津勘吉とルフィと朝倉陽を混ぜ合わせたような性格です、
うん、
全然わかんない
待って性格を分析しよう、
はい、まず
銀玉の坂田と、あのこち亀の亮さんと
ワンピースの
シャーマンキングの朝倉陽と、う
ん、ワンピースの
ルフィ、ね、ワンピースのルフィ B 型ってことかな
そ, う、うん、そうか、うん、そうなのかな。
でも元気な、
うん、
で、まあ、行動力もある、
うん、
ってことかな、
うん、
まあ、おとなしい人じゃなさそうやな、
うん、だって亮さん入ってるから20代で、ね、起業してんだからすごい
よ、う
ん、
そうね、うん、これはねもうほんと、うん、うん、どっちかがね、うん、折れてどっちかに合わせるしかなくって、うん、もうね、うん、自分がね夏目さんがね、
うん、
折れてね、うん、我慢するしかないと思う。
そうね、これはこの性格だったらね、うん、
量産入っちゃってるからでもやっぱ量産入ってるってことは商売センスあるっていうか、
うんうん、
なんだろう、もうついてっていいんじゃないのこの人にと思うけど
ね。ルフィの勇気もあり、
うん、でまずやっぱり脳の作りが男性と女性ではやっぱすごい違うっていう説が あって、
うんうん、
あの地図を読めない女、話を聞かない男っていう本が昔流行って、うん、私それ読んだでしょ、うん、読んだのになんでさいつもロッキーにさ怒るの、うん、
え
あれ読んだらさ怒んなくな
る。ロッキーに当てはまらないんだもん、あの本の内
容が。まあそうだねでもね、あの本読むとさやっぱ全然考え方とか価値観って違うんだなっていうのがよくわかるじゃん、
うん、
だからまずなんていうのかな、自分の中でこう諦めていくしかないわけで、いろんなことを諦めるためには研究成果が必要っていうか、誰かがその徹底的に科学的に調べてこうだって言われた、
うん、
ことを一回脳に入れた上で理論立てて諦めていかないとダメだから、
うん、
だから私結構すぐ本に頼るからね、うん、その例えばなんかもうすっごいさなんかものすごい言うこと聞かん、
うん、
そんな子はいないけども、
うん、
仮にねものすごい言うこと聞かんアシスタントの男の子とかがいたりした時は、うん、まあそういうなんかバカの壁とかを読んで、うん、なんていうの、うん、理論立てて考えると、うん、あ私のこういう言い方じゃ届かないんだみたいな感じになったりとかして、うん、諦めていくんだよ ね、
ど
うも諦めしかないよね、うん、一緒にさ、だってさ、
うん、
夫婦でさ仕事しててさ農業でも何でもそうだけどさ、どっちかがどっちかの尻に敷かれてるわけじゃん、どんなお家もさ、うん、絶対に、
うん、そうね、
うん、でもう自分が折れるしかないかなという気はする ね、うん、
そうね、確かに感情で動くのが女性なんで、うん、そういうふうに本を見て、うん、こうもう計算を、うん、自分で作戦立てていくしかないのかもしれないですね、
うん、向こうはなんか折れなさそうな気がするよ、うん、
性格がすごそうですもんね、
うん、
でも夫婦で起業して仕事してるなんて素敵ですけどね、
うん、他人から見ると、まあね、農業みたいにさずっと一日一緒にいて、うん、幸せなことではあると思うんだけどね、うん、でこれでさ、だってさあれでしょ、ユニクロとかもそう、ユニクロのさ社長の柳井さんとかもさ夫婦でさ、
うん、
もうガンガン奥様もさ、
うん、
ガンガンもうなんていうの、商売人っていうか優秀でガンガン2人でさ会社大きくしてきたと思うのね、
うん、
柳井さんの本読めば出てるか知らんけど、
今日本にひたすら頼っちゃう
ことない、うん、本に頼った本に頼り、仕事絡んでくる
すごいからね、どっちかがダ ダメなタイプだった、うん、うちみたいに
分かった、はい、身も蓋もないお言葉、
はい、身も蓋もないお言葉お願いします。
いいよ、
本当だ、言ってる石子が気がついた
でしょ、
夫婦で起業して成功してる、例えばアパホテルの社長とか、うん、ユニクロとか、
うん、
そういう夫婦起業型の人たちを徹底的にデータ的に、
うん、
調べたり本を読んだりとかする、
う
っていうでお手本の夫婦を作る、うん、自分の中で、
うんうんうん、
ここみたいになりたいっていうのを作るでどっちが主導権を取るかお二人で話し合って決める、うん、でちゃんと書面化するルールを
月ごとの交代でもいいですね、
うん、うん、そうそうそうそう、
あでこれはあの朝型と夜型のパフォーマンスの高い時間も違う、うん、ここはどうやって解決すればいいですか、うん、これ結構あでもこっちは朝頑張ってこっちは夜頑張ればいいのか、
でも同時にやらんといかんちゃろう、だから
同時にやらなきゃいけない、
うんうん、
じゃあ、うん、月で当番の、うん、自分がリーダーの日は
でもね朝型にさせなさい、これは旦那を、うん、朝型の方がいいから、朝型の方が仕事が効率がいいっていうデータはもうあるから、うん、私朝型だけど、だから、うん、そのデータで夜型は良くないと、朝の方がパフォーマンスのあれがどうやっつって、
うん、
もう私の理論じゃないのと、
うん、
これは科学者の人の世の中の偉い先人が出した結論があると、
うん、
これを取り入れるという言い方で、私、うん、あなたが夜型なのが嫌だし絶対朝の方がいいと思うんだよね、私の方がだってさとかじゃなく、うん、第三者の理論で、
うん、仕事のためにね、
うん、ルール決めをする、まずはねその柳井さんとかのね、
うん、
インタビューでも何でもいいんだけどさ、うん、
奈良さんこんなにね、活動的なんだから夜はね、うん、こう好きな趣味の時間とかに使えばいいかもしれないですね、
話し合いましょう、それで、うん、書面化して、うん、でまあできればあなたが折れた方がいいとは思う、うん、
なるほどね、うん、そうしょうがないね、
やっぱ女が折れないとダメな時はあるよ、
でも素敵だと思います、うん、素敵な夫婦だと思います、うん、はい、番組では皆さんのお悩みを募集しています、応募方法は番組宛ての E メールアドレス mimofuta.r@gmail.com です。件名にお悩み相談とご記入の上、年齢、性別、ラジオネーム、お悩みをお送りください。採用された方には東村明子書き下ろし、モンスターステッカーをプレゼントいたします。
身も蓋もないと。
アンチックラバーズの夢見るポエム、このコーナーはまさみの書いたポエムを朗読するシンプルイズベストなコーナーです。日本の文化とまさみのポエムを現代チックに広げていきたいと思います。今回もですねポエムを早速聞いていただきたいと思うんで、では読まさせていただきます。
はい、私を呼んでくれますか。
はい、あきこ先生、
はい、
はい、
来ました、あきこです、
ありがとうございます。
今日もポエム楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。
ちょっと仕事で最近疲れてるんで癒されたいですポエムで、
はい、はい、ではですね、あの題名からいきます。
はい、
お天気雨、
あーいいね、
はい、今の感じで、は
い、じゃあお願いします。
はい、アジサイキラキラ光の渦潮、てるてるボールズが逆さずり、虹の架け橋をでんでん虫が渡っていくよ。はい、
素晴らしいポエムでした、
はい、お天気雨っていうやつでですね、いろんな心情が多分読んで取れると思うんですが、
石子がこう音楽をスマホで横から流してるけど、スマホのストラップの鈴が鳴らないように手でずっと押さえながらね、今時ストラップが鈴っていうね、マンスタイルですけども、
はい、これはですね、
うん、
先生、
はい、
これはですね、あの運動会大変だなっていう子が、はい、てるてる坊主に雨にしてっていう気持ちが入ってるんですね。
そんな風にはちょっと読み取れないんですけど、お天気雨、アジサイキラキラ、光の渦潮、光の渦じゃなくて光の渦潮、
はい、この
渦潮っていうね、回転寿司ありますけどね、有楽町に、
でんでん虫のこのでんでん虫の殻とでんでん虫のこの軌跡がですね、この水のこのでんでん虫が通った後の水の、うん、あれがなんとなく渦潮のイメージっていう
が、ぐるぐるなってると、
ぐるぐるな感じで、
てるてる坊主が逆さずり、
これで雨
待って待って、てるてる坊主が逆さずりって、もうなんか逆さずりってちょっともうね、なんか逆さずりの刑みたいな、なんか
でもなんか、うんうん、雨降ってほしい時ってそういう風にするとかって、ね、
なんか聞いた時ね、ある、てるてる坊主逆さにすんの、
なんか逆さに釣ったら
それなんかアラフィフ情報じゃないの？
そうですね、
聞いた時ねえんだけど、
じゃあもしねそういうなんか、
まあね、ニュールールとしてで虹の架け橋をでんでん虫が渡っていくよ、
はい、だからもう雨降っちゃったけどでも虹があってでんでん虫がこの虹を渡っていくことによってなんかこう走ってるような感じですよね、
うん、ああ運動会みたいなね、はい、だから頑張ろうっていう ね運動会素晴らしい、
はい、ありがとうございます。
いいですね、
はい、これをですね、
はい、
こうより詩的な歌い方で、うん、石子に歌ってもらいます。みんな行くよ、変換スイッチオン。
おじそいキラキラ歌わせていただきました。
先生いかがでしたか？
もう素晴らしいの一言に、ね、つきますね。今ちょっとね私が
そうですね、
あのスマホをちょっと持たされた関係であのスマホの鈴もちょっと鳴らして、はい、取り入れてみましたけども、
はい、だいぶいい感じでしたね。この、うん、やっぱりこの融合ですね、融合とアレンジが。
志子さんはなんでできるのそれが？習ったんどっかで？
はい、前の劇団で発声練習が歌いだったのと、
マジ寒い、何その劇団。
やめた後に
絶対見に行きたくないわ、そんな衝撃。
能をそのまま習い続けたという。
あ、そうなんだ、まあ、よかったですね、はい、でもね、はい、発表の場があって。
そうですね、本当にもうね、
いや私も本当にポエムをねこう皆さん
に書きがいがあるよね、
はい、書きがいありますね、先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
何もない、はい、ありがとうございました。
ありがとう
ございます。
東郷プレゼンツ地方にありそうな偽ラジオのコーナー、マキシモン・マキヤマのぐるぐるラディオ。さあ始まりました。どうも、先日ですねトートバッグが肩からずれたので直そうと思って手をかけたら手が滑り、その手が左顎に直撃して気絶してしまったマキシモン・マキヤマです。どうもね、ということでね、ちょっとねまだね頭がクラクラするんでね、今月もレッドブルウォッカを飲みながらお送りしております。ということでですね、今日からですね新しいアシスタントの方に手伝っていただきました、女子アナウンサーを目指してる、女子大生のまさみちゃんです。どうぞ。
女子大生のまさみです。
おー、まさみちゃん、どうも、はじめまして。
はじめまして。
なんかね、女子アナの見習いということで、牧山のレディをね、ちょっとお手伝いしたいということで。
はい、もうなんか、うん、マキシマム牧山さんのラジオは、すごいなと思ってて、うん、よくペラペラ喋れますね、
うん。そうなのよ。牧山ね、ペラペラ喋れんの。うん。そのペラペラをさ、勉強してってよ。
わかりました。じゃあ私も今日頑張ってペラペラ言ってみたいと思います。
うん、お、さすがだね、まさみちゃん。才能あるよ、本当にね。うん、ということでね、牧山ね。牧山のお便りのコーナーでございます。
はい、行ってみましょう。
はい、行ってみましょう。まずはこちらお便り、牧山ネーム、プルプルレディオさんからいただきました。牧山さん、こんにちは。牧山さんはすごくいい声されてますよね。素敵ですというお便りいただきました。どうですか？
これ聞いて。わかりました。やっぱり、うん、声大事ですね。
そうなんです。声は大事なんです。
大事ですね。じゃあちょっとそのクッとかいう声もすごい、うん、いいと思います。
そうなのよ。
ちょっとポイントを作っていきたいと思います、アナウンサーを目指して。
そうなんだね。牧山ね、実はね、こういう仕事する前に早口言葉でね、
あ、
このいい滑舌を手に入れてんですよ。
わかりました。じゃあ私もチャレンジしたいと思います。
じゃあちょっと一個紹介しましょうか。
はい、どうぞ。
まずはこちらですね、今日のことみ、しょむにのことに、悲しいことにしょむにの記憶のみ。
今日のことみ、ことみの
悲しいことに、
悲しいことに、
しょむにの記憶のみ、
しょむにの記憶のみ。
こういったね、あの滑舌を練習するの早口言葉っていうのがね、何個があるんですよ。あとね、あの遠藤久美子、縁組縁側、毒味極味極味ちゃんアレジというね、これ。
これ遠藤久美子、極味が極味、極味の嵐。
極味の嵐は入ってないね。縁組縁側、毒味極り極味ちゃんアレジ。
縁側、極味、極味アレジ。
ビューティフォー。さすがまさみちゃん、これ才能あるね。こんな感じの早口言葉で、マキシュ・マキヤマ、ここまで来ております。
さすがですね。
でしょう。ということで、お便りいただいたプルプルレイドさんは、こちらのですね、早口言葉を練習していただければ、マキヤマみたいになれますから。
はい、なかなか手強いですよ、ね、これは。
そうですね。続いてのお便りでございます。マキヤマネーム、アパート妻さんからいただきました。マキヤマさん、あの、これ言いづらい話なんですけれども、私今、絶賛不倫中でございます。でも、旦那とも別れたくないです。どうしたらいいですか。ということですか。これは
どうしましょう。どっちもってずるいですね。
ずるいですよね、このね、どっちもっていうのはこれよろしくないんですよ、
うん、え、そうなんですか。
牧山ね、テレビデオを昔使ってたんですけれどもね。テレビデオ知ってます。テレビデオ
テレビデオ、うん、テレビジョンですかね。
テレビジョンじゃないです、それは雑誌ね、
うん、あ、間違えちゃった。
雑誌ですよ、それは。
そうだった。
うん、巻山が読んでる雑誌ですね。テレビデオっていうのはですね、テレビなのに上にこうビデオがついてるやつなんですけれども、
あ、
そうなんです。あのビデオデッキがなくてもこれビデオが見れるっていう。
なるほど。
素晴らしいと思うじゃないですか。
そうですね。
でもこのテレビデオですね、癖があってですね、
はい、
テレビが壊れてもビデオが壊れてもどっちも修理に出さないといけないっていう、
あ、
ことなんですよ。
それはなんかこの不倫の感じですね。
そうですね。だ、不倫というのはテレビデオなんですね。
わかりました。
わかるでしょ
う。もう理解しちゃいました。
皆さんも理解しちゃいます、うん、テレビデオ、この2個を取れないということでね、テレビデオは捨ててください。
捨てちゃうんですね。
捨てちゃいます、それは、うん、ということでね、
まさみちゃんテレビデオ知ってるんじゃない。
テレビデオなんか知ってると思う。なんかマキシマムさん、
うん、
私テレビデオしてますよ。
うん、知ってるでしょ。
はい、ただなんかうち貧乏だったから買えなかったと思います。
あ、なるほど、そういうことですか。それは失礼しました。
巷の噂ではすごい聞いてましたね、うん、巷の
ね、
噂ではすごい便利な、
うん、まさみちゃん何歳なの。何歳。
21とかでしょ。
そうですね、 21×2 とか、そんな、なんかあ、アットマークですね。
なるほど。でもアナウンサーいるのに年齢は関係ないですからね、大丈夫です、
女子大生目指して、はい、じゃあアナウンサー目指している
、うん、頑張りましょう、うん、続いてのお便りでございます、はい、牧山ネームですね、大小中学生さんからいただきました。牧山さん、僕は中学生になるのに自転車に乗れません、どうすればいいですか、ということでね。自転車に乗れないそうです。
補助輪つけましょう。
補助輪。
あれ、
ちなみにまさみちゃんは自転車乗れるようになったのはいつですか。
小学校1年生です。
ですよね。こう早いのに中学生のに乗れないっていうのはね、悩みですよね。
補助輪じゃないですかね、やっぱり。
補助輪すごい。補助輪をおすすめしてきますね、
うん、
ただ補助輪をつけたら恥ずかしいですよ。
でも誰もが通る道ですからね、補助輪は。
ただね、これね、まあ、自転車に乗れないっていうのはですね、こうどうでもいい話なんですよ。大人になると自転車に乗ることより夏に乗り遅れない、こっちの方が大事ですから。
なるほど。
夏に乗り遅れない、これ夏に乗り遅れちゃったら大変ですよ。
やっぱそういう風に答えていかないといけないんですね。
そうです。
わかりました。
まあ、秋山くらいになるとですね、やっぱ5月から日サロに通ってもう夏の訪れを待ちますから。
なるほど。
日サロ週2で通ってますから。
ちょっと私もちょっとその牧島牧山さんみたいな感じに乗り遅れない感じに、
うん、
なんかそうですね、お化粧します。
お化粧。お化粧なんかしなくていいんじゃないですか。
夏のお化粧していきますね、
うん、ヒサロ行きましょうよ。
ヒサロは
週2で。
シミがちょっともうだいぶやばい年齢なんで
なるほどね。
お化粧でごまかすっていう、いわゆるお化粧で日焼けするっていう意味だったんです。ちょっと今チュッて言っちゃったんですけど。
わかります、わかります。じゃあですね、お化粧ね、大小中学生さん、お化粧でやっぱカバーしていきましょう。自転車に乗らないことはお化粧でカバーできますからね、はい、うん、多分できるよね。
できると思います。
うん、もうまさみちゃんが言うんだから間違いないよね。
そうですね。できると思います。
さすがいただきました。できると思います。 ということでね、マキシマム牧山のぐるぐるレディオ、この辺でお別れでございます。
あっという間でしたね、この、
はい、
大丈夫
この番組はイノシシ革専門カバン店倉林の提供でお送りしました。
エンディングです。さあ今週もね、行きましょう、はい、四天王デート最弱の四天王2人目ですね、ギャスカランドの杉岡くんです。
よろしくお願いします。四天王です、お願いします。
第二の墓を探せ、はい、ぜひ第二の墓になってもらいたいもの
ですね。有力候補、
有力候補
さ杉岡くん、女の子と付き合ったことあるんだっけ？
一度だけあります。
いつ？大学、学生の時？
そうです、若い時です。
え、それ1ヶ月とかだったらもう付き合ったうちに入らないよ。
ちゃんとがっつり付き合った？
3年付き合った。
あ、そうなんだ。
同棲してました。
あ、マジで、一歩リードですね。
一歩リードでしょ、
確かに。
僕前回東横線の渋谷から元町中華街まで歩き倒すっていうツアーを紹介して、
疲れるやつね、
先生に点数ももらえず疲れるわって怒られて、今回はちょっとそんな詰め込まない
やつ
にしてきました。まずはですね、まあ王道なんですけど、お台場でデートします。
まあいいんじゃない。
ランチを食べるんですけど、クアアイナというハンバーガーの、
ハワイのハンバーガー
の店、ハワイのハンバーガーのお店あるんですけど、でこれはどこに、都内にどこにでもあるんですけど、やっぱお台場なんで、オーシャンビューを見ながら食べれるんですよ。で女の子に人気のアボカドバーガーとかもありまして、かなりいいんじゃないかと。ここで、あとポテトが美味しいですよね、細いポテトが。
いいんじゃない、美味しいよ、
美味しいですよね。でこれランチ済ませまして、あとはもうお台場で遊びます。海散歩したり。
お台場集合して、クアアイナでまず食べるのね。
食べて、でもうアクアシティをもうショッピングしたり、で海散歩したり、あとラウンドワンとかもちょっと離れたところにありますんで。大丈夫か、学生の遊びみたいな顔してますけど。
まあなん、まあ何の変哲もないお台場デートだよね。
そんでひとしきり遊んだ後、こっから浅草に行きます。
ゆりかもめ乗って、あ、船で行くんじゃない、
水上バスです。
あー、いいんじゃない、水上バス出てるもんね、お台場からね、浅草に。
でこの水上バスがですね、こう70分かかるんですけど、まあ、こう景色がね、
70分もかかるの？
結構かかる。
嘘、そうなの？
まで、あ、いろいろ止まってからか分かんですけど、
70分も乗るの？あれ乗ったことないけど、ね、まあまあでも70分もかかるのか、まあまあでも70分。
会話で短く、させます。
座れるんけ、あれって。
多分座れます。
座れるでしょ、
はい、で浅草まで、
景色を楽しむっていうのもあるもんね、はい、あれは。
で浅草まで行って、そっから、まあ、昼ハンバーガー食べたんで、夜はちょっとお寿司なんか食べて、で女の子を送って解散です、
疲れるわ。
いや疲れないでしょ、
疲れるわ。
70分が疲れるから、
お台場から浅草疲れるわ。お台場
から歩かないですから、
疲れるわ。水上バス乗り場まで歩くし、
事前に筋トレしましょう。じゃあ
なんでやねん、なんでやねん。水上バス乗り場まで歩くし、水上バス降り場からもそこそこ歩くよ。
ああそうですか。
なんかデートっていう、
なんか気負いすぎてるよね。待って、そのお台場は駅集合するの？
はい、駅集合です。
まずさ、お台場行くの大変だよね、電車が。ゆりかもめにわざわざ乗るでしょ、あれもさ、ね、お台場までもさ相当かかるじゃん、家から、1時間仕事だろ、お台場家から行こうと思ったら。
前乗りで。
前乗りって何やねん、どこどこで前乗りって。ラウンドワンなんか行かないよ、そんな疲れるのに。ラウンドワン行くのキララちゃんぐらいだよ、そんなの。ラウンドワンはラウンドワン。
キララには刺さったんですね。
キララちゃんは良かったんじゃない。
いや特に別に刺さら
ない。反対のかい。
なんだっけ、キララちゃんが好きなやつあんじゃん、セガみたいな。
ジョイポリスね。
ジョイポリスだったら行っていいよ。ジョイポリスもうどこ行ってもいいですから、お台場で。
疲れるわ、ジョイポリスなんか来たら。
ジョイポリス
疲れない、ジョイポリス。
うちの息子じゃないんだからさ、うちの息子いつもさ 日曜日さジョイポリス集合みたいなで朝さ送っていくわけ私が車でさ大変だよ車だとまだ近いけどさお台場ってさ、
いやあんまスポットは行かなくて疲れないと思ったんですけどね。
あとね、
はい、
クワアイナね別に美味しいし、
はい、
別にいいんだけど、
はい、
古いよ古いもう流行らんばい今日日
あじゃあレッドロブスター行けば夜
レッドロブスター
古いわもっと古くないですか
古いわ
あれでもあの景色あの夜景海の夜景見ながら
待ってクワアイナって、はい、お台場の何のビルに入ってるの
アクアシティです
アクアシティに入ってるの、
はいはい、
あのさお台場のなんつうのその海辺にデッキがザーってあってさ、
はい、
でウッドデッキみたいな感じでさ、
はい、
こう景色がいい外の表のテラスがある飲食店がザーってあってそこはパンケーキ屋さんもあるしエッグスンシングスもあるし、はい、おしゃれな店いっぱいできてるのは知ってるの？
いやちょっとクワアイナで泊まってますねちょっと。
クワアイナってさ渋谷にもあるしさどこでもあるしさ別に美味しいけどさ
いやオーシャンビューですよここは
オーシャンビューっつったってさあれほぼ川じゃんお台場の海なんかあれさ
レインボーブリッジもあるじゃないですか
レインボーブリッジ見えるけどあれも対岸が見えるじゃんお台場ってさ海ってほどでもないよ
あじゃあこれは
なんか結構クソじゃないこのプランあとさ浅草行ってもさお寿司食べるとか言ってさそんなさわざわざ浅草に行くほどの
江戸前のね美味しいお寿司食べたい
だからどこよそのお寿司屋さん具体性がないじゃん
具体性はちょっとないですけどまあまあ探して
マグロ人だろマグロ人立ち食いのマグロ人に行くんじゃないのマグロ人美味しいよね
マグロ人
です点数聞けましょうか
立っていつも疲れるわ立っていつも
点数、
うんうん、
お願いします
これの点数、
うん、
何点迷
ってる25点ぐらい
かな低
いだって面白くないんだもん聞いててさお台場でさハンバーガー食べてさ
いや水上バスでテンショングッと上がると思ったんですけどね
70分まあ別に水上バスはいいと思うけどさああ
そうそう
だったらさ浅草集合でさ浅草からお台場に行って夜景とか見た方がよくないスタートがなんでお台場で何で戻らなあかんねんみたいなとこない
そうね確かに確かに
浅草集合してあの浅草でお昼パッて食べて水上バス乗ってお台場で、
うん
あの夕方あ夕日を見たりで夜景見たりとかして
逆
でしたね、
うん、で奮発してタクシーで帰ってきてレインボーブリッジ渡るぐらい銭湯行くからタクシーだって別に2,000-3,000円なんだからさ、
うん、あら
勉強になります、
うん、
じゃあその25点の杉岡君にも、うん、彼女を最後くる一言もらって終わりましょうかね、う
ん、今日疲れたわって言って今日
なんか今日疲れた帰るね
ごめんね。
ラインブロックするから。
あのそれだけは、うん、本当。じゃあまたあの水上バスの写真送るから。
いや
酔った
。酔ったから。
ごめんね。ごめん。
で何？
いや本当ブロックだけはちょっと勘弁してくれ
ないかな。それで？
だからまた今度あの。あ家で
告白
あの好きです
ブロックしますまた来週